続いて、聖書朗読をします。今日は、マタイの、福音書9章の1節から8節。新約聖書の15ページですね。後ろの方の15ページ。マタイによる福音書の9章の1節から8節までをお読みします。イエスは船に乗って湖を渡り、自分の町に帰って来られた。すると、人々が中風の人を床に寝かせたまま、イエスのところへ連れてきた。イエスはその人たちの信仰を見て、中風の人に、こよ、元気を出しなさい。あなたの罪は許される、と言われた。ところが、律法学者の中に、この男は神を冒涜していると思う者がいた。イエスは彼らの考えを見抜いて言われた。なぜ心の中で悪いことを考えているのか。あなたの罪は許されるというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中風の人に、起き上がって床を担ぎ家に帰りなさいと言われた。その人は起き上がり家に帰っていった。群衆はこれを見て恐ろしくなり、人間にこれほどの権威を委ねられた神を賛美した。今日はこの箇所から委ねられた権威ということで、岩本牧師からの説教となります。よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。毎週連続でマタイによる福音書を、学んでいます。で、先週は、カファルナーム、カペナームと見ますけれども、そちらに集まってきた群衆を逃れるためにガダラ人の地に行かれたイエス様が、その地に住む二人の悪霊に疲れた人たちを癒された箇所を学びました。イエス様の到来、イエス様がやってきたことによって終わりの時がやってきたんだ、悪霊が保護される、終わりの日の恵みの中に私たちが生かされているのだということを学びました。このようにですね、福音書を丁寧に学び続けるうちに、イエス様がこの地にもたらしてくださった恵みっていうのは、その祝福というのはなんと大きなものなんだろう、なんと絶大なものなんだろうと思います。私たちはどうもですね、自分の経験や思い込みでイエス様の祝福の範囲を狭めてしまうような、そういう傾向があるように思います。今日開く箇所を学ぶことによっても、そのことをさらに意識することが、学ぶことができる、知ることができると思います。さて、イエス様はそのガダラ人の地から、カファルナームに戻られたわけですが、すると数名の人たちが中風の人を床に乗せたままイエス様のところに連れてきました。どういう状況を浮かべられますか？実はこのところですね、マルコの福音書やルカの福音書を見るともっと詳しく書いてある。で、人々がもうイエス様がいる家にいっぱいにいて近づけなかったために、屋根を剥いで床を吊り下ろしたというふうにマルコの福音書や、ルカの福音書では書いてあります。ところがマタイはそのことには触れずに、ただイエス様のところに連れてきたとだけ言っています。イエス様のところに連れてきたということが本質的に重要なことなんだということをマタイは言いたいのだろうと思います。誰が連れてきたのか、またなぜイエス様のところに連れてきたのかということが重要です。おそらくこの男の人は脳一血か、脳梗塞になって体が不自由になって動けなくなってしまっていました。ひょっとしたら言葉を発することもできなかったかもしれない。しかしこの人には 友人がいたんです。友達がいた。彼の健康の回復、彼の人生の回復、存在の回復を願ってやまない何人もの友人が彼にいたのです。彼らは自分で動くことができなくなった自分の大切な友人をイエス様のところに連れてきました。床に乗せたまま、ベッドに乗せたまま連れてきました。彼らはきっと思ったに違いないんですね。私にはこの私の大切な友人を癒すことはできない、またこの友人の問題を解決することもできない、でもイエス様には彼を癒し、彼の存在を、彼の実存を、彼の生活を回復する力があると彼らは信じたのです。だから連れてきたわけです。信じなかったら連れてこなかった。するとイエス様は何と言われたか、新共同訳にはですね、次のように訳してあります。イエスはその人たちの信仰を見て中部の人に、雇用元気を出しなさい、あなたの罪は許されると言われた。この訳の中でですね、あなたの罪は許されるの部分、これは申し訳ないですが明らかに誤訳です。これはギリシャ語を調べると官僚形で書いてありますから、また罪は複数形ですので、あなたの諸々の罪は許された、すでに許された、あるいはすでに許されていると訳さなければいけない。新改訳聖書でも許された、で中の部分には許されていると、とも訳されています。すでに許された、すでに許されている、だからここの部分ですね、ちょっと訂正しておいていただいた方がいいと思います。許され、すでに許された。でもしね、雇用元気を出しなさい、あなたの罪は許されると言われたんだったら、罪が許されるために元気を出さなきゃいけないんじゃないかっていう、そういうニュアンスを感じるかもしれない。でもそうじゃないんです。元気を出せよ、あなたの諸々の罪はもうすでに許されたぞとイエス様はおっしゃっている。すでに許された。しかもイエス様は彼を連れてきた人々の信仰を見てこのように宣言なさったと聖書に書いてあります。彼らの信仰を見て、彼ら、この動けなくなった中風の人の友達、その友達の信仰を見て言われたんです。この中風の男の人はイエス様に何も言ってないんです。何も言ってない。罪の告白をしたわけでもない、信じますと言ったわけでもない。イエス様はこの人を連れてきた人々の信仰、友人たちの信仰を見て、この中風の人に来よ、しっかりしなさい、元気を出しなさい、あなたも諸々の罪は許されたよ、すでに許されているよとおっしゃった。この中風の人を連れてきた人たちの信仰とは一体何だったか。それは自分、さっきも言いましたけれども、自分にはできないけれども、イエス様にはこの私の大切な友人を癒すことができる、救うことができると信じた信仰だったんです。それに応えてイエス様は、声をしっかりせよ、元気を出せ、あなたの諸々の罪は許されているぞとおっしゃったのです。私たちはこれに対してどういうふうに思うでしょうか。罪が許されるためには自分でも、それは神様もね、してくれるかもしれないけども、自分でも何かしなきゃいけないんじゃないかと思うことがあるんじゃないでしょうか。で、例えばね、罪滅ぼしのための善行を積むとか、あるいは修行を行うとか、あるいはですね、少なくとも自分の口で罪を告白して、許しをこう祈りをしなければいけないんじゃないかと思ったりすることってあるんじゃないかと思うんです。また当時のイスラエルであれば、律法に従って罪が許されるための捧げ物をして、そして罪が許されるための儀式をしてもらう、そういうことが律法では定められていました。そのために多くの犠牲が神殿で捧げられていたのです。しかしこの人どうだったか。自分で何かができたか。何もできなかったのです。善行を積むことも修行をすることもできなかった。もう体が動かない。自分の口で罪を告白したり、罪のための捧げ物をすることもできませんでした。動けなくなって、ただ絶望していたこの人に与えられる罪の許しがあったと 聖書は言っています。で私たちもね、友人や家族を教会に連れてきたりします。でどうして連れてくるかというと、自分にはこの人を救うことはできないけれども、イエス様ならできると信じているから連れてくるわけです。イエス様はあなたのその信仰を見ておられるのです。そしてあなたの信仰を見て、あなたが連れてきた友達や家族に向かって、あなたの諸々の罪は許されていますとイエス様は宣言してくださるのです。ここに伝道する私たちの希望があります。私たちはね、人を教会に連れてきて無理やり人にね罪を告白させようとかねする必要はないのです。あなた罪を告白してイエス様に許してくださいって言わなかったら救われないよ、許されないよって言う必要はないのです。もちろんそういうふうに自然に精霊によって促されて罪を告白して本当に魂に平安を得るということはあります。だけどイエス様はここ何ておっしゃってるか、何もすることができなくなって告白することもできなくなったその男の人をただ信じて、イエス様を信じて連れてきた人たちの信仰を見て、その男の人にあなたの諸々の罪は許されていると宣言なさった。ですから私たちは、私たちの友達が教会に来たらなかなか分かってもらえないっていう気持ちがあるときある。だけどイエス様はその人たちに向かって、あなたの諸々の罪はもう許されていると宣言しておられる。で最後のですね、8節を見るとこういうふうに書いてある。人間にこれほどの権威を委ねられた神を賛美したとありますが、この人間というのは複数形で書いてあります。つまりこれは人として来られたイエス様のことだけを言っているのではないです。イエス様にこういう権威を授けられた、委ねられた神を賛美したという意味ではなくて、イエス様を信じる者たち、すなわち私たち教会のことを指していると理解されています。私たちも教会に連れてこられた人たちに、あなたの罪は全て既に許されていますと宣言する権威が与えられているというのです。その方々はまだ解決されない多くの問題を抱えているかもしれません。しかし彼らを愛し、彼らが救われることを信じてイエス様の元に連れてきた私たちの信仰の家に、イエス様が彼らにその罪の許しを宣言なさるのと同じように、私たちも罪の許しの宣言をすることができるのだと聖書は教えています。マタイの福音書のですね、18章18節に次のような言葉があります。司法の方に、引用しておきましたけれども、はっきり言っておく。あなた方が地上でつなぐことは天上でもつながれ、あなた方が地上で解くことは天上でも解かれる。またはっきり言っておくが、どんな願い事であれ、あなた方のうち2人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。2人または3人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのであるとイエス様は教えておられます。この前後の箇所を読めば分かるんですけれども、 この前後の箇所はどういうあの文脈で語られているかというと、罪の許しということがテーマになっているところです。弟子たちがこの地上で許さないことは天でも許されておらず、この地上で許すことは天でも許されているとイエス様はおっしゃった。この地上で弟子たちに人の罪を許す権威を委ねられたということなんです。あなた方のうちの2人が地上で心を一つにして求めるならとおっしゃっている。2人、イエス様を信じる者だけ2人、これは教会の最小単位です。その2人が心を一つにしてある人の罪の許しを願うならば、その罪は天でも許されている、その願いは聞き入れられるとイエス様はおっしゃっているのです。ここで働いている原則、ここで働いている原理というのは一体何でしょうか。これは行いの原理ではありません。立法の原理でもありません。愛の原理なんです。愛によってイエス様をここに連れてきた、 その愛の原理によって人の罪の許しを与えるのがイエス様だと聖書は語っているのです。イエス様は十字架の贖いによって全人類の罪の贖いをなさり、イエス様に頼るすべてのものがその贖いの恵みに預かることができるようにしてくださいました。それは自分で信仰を告白するものだけにとどまらず、私たちがイエス様のところに連れてくる人々にまで及ぶのだと教えているのです。だから私たちは希望を持ってですね、希望を持ってイエス様の福音を小さく限定しようとせずに、大きな大きなイエス様の愛を見てに信頼していきたいのです。ところがこのようにですね、罪の許しを宣言なさったイエス様の言葉に反感を覚える人たちもいたと聖書に書いてあります。この男は神を冒涜していると心の中で言いました。律法としてではですね、さっきも言いましたように罪の許しは罪の捧げの財産と言いますけれども、財産を捧げることによって与えられていた。また財産を捧げて罪を許す儀式を行ってもらう、罪の許しの儀式を行ってもらうことによって与えられていました。また神の他には罪の許しを与えることができないという彼らの考えも理解としては正しい、理解としては正しい。しかし神様は彼らの思いを悪い、それは悪い考えだとおっしゃった。それは彼らの中に愛がなかったから、彼らの中に愛がなかったから、病気になって自分では動けなくなって、そして罪のための捧げ物もすることがなくなったイスラエルの子供、祝福を受け継ぐべき約束のこの一人、その人が今本当に救いを必要としているんです。神学的な理屈をこねてはいるけれども、彼のために祈ろうとする心がない、また彼を愛して彼の救いのために彼をイエス様のところに連れて運んできたその友人たちの愛と道具を認めようとしない、そういう冷たい心が彼らの中にあったのです。イエス様はその冷たい心に対して悪い考えだとおっしゃっている。ヨハネの第一の手紙に、愛のないものに神はわからない、神は愛だからだという言葉があります。愛のないものに神はわからない、神は愛だからだという言葉があります。そしてイエス様は彼らに質問なさるんです。あなたの罪は許されているというのと、起きて床を取り上げて歩け、うちに帰れというのと、どっちが簡単か、皆さんどう思いますか。イエス様がですね、あなたの罪は許されているというのと、起き上がって床を取り上げてうちに帰りなさいというのと、どっちが簡単かと質問されたら、皆さん何て答えるでしょう。あなたの罪は許されているという方が簡単だったからイエス様はこういうふうに言われたんでしょうか。でもあなたの罪は許されているという言葉は、許す力がないものには言えないことですね、基本的に。あるいはその権威を委ねられているものにしか言えない、そういうものです。許す力がないものが言ったら、それは単なる気休めにしか過ぎなくなるんですよ。単なる気休めになる。また起きて床を取り上げて歩けっていうのも、家に帰れっていうのも、癒す権威を持った人でなければ言うことができない言葉です。どちらが簡単かと言われると、私たちにはできません。どちらも簡単ではありません。私たちはできないからっていうのが答えだろうと思います。イエス様はね、ここでどちらが簡単かっていうふうに2つのものを区別して考えるということを教えていらっしゃるわけじゃなくて、むしろその逆で、この2つのことは1つのことなんだということを教えようとしていらっしゃるんです。2つ別々のことじゃないんだということを教えていらっしゃる。おそらくイエス様はこの出来事の前にもうすでに多くの人たちを癒しておられました。カペナウムで多くの人たちを癒しておられ、歩くことができない人たちに床を取り上げて歩きなさいと言って癒しておられたに違いないと思うのです。しかしこの時は、あなたの罪はすでに許されていると言われました。どうしてか。それは この人にとっては罪の許しと体の癒しは一つのことだったからです。罪が体の病気を引き起こしている場合があります。そしてこの人の場合はまさにそうだったんだというのです。だからイエス様はあなたの罪はすでに許されていると宣言なさり、起き上がって徳を取り上げて自分の家に帰れとお命じになって彼を癒されたのです。この二つのことが一つのことであったということが克服すべきことだったので、多くの癒しの中からマタイはこのことを特に取り上げて記録しているのだと私は思います。私も同じような経験があります。もう何度もお話ししているので、もう耳にタコができたと言われそうですけれども、私は大学生の時に信仰が分からなくなって、イエス様を否定して自分の思う通りの生き方をしようとしていました。良いことと悪いことを自分で決める権利を自分のものにしようとしていたのです。しかしその時から私は毎晩のように悪夢に悩まされて眠れなくなりました。そして病気になりました。で、大学4年生の春の健康診断で、保健管理センターに呼び出されてしまう。胸に影が2つある。ということだったんですね。で、精神的な状態も非常に悪く、絶望していましたし、体の調子も悪い。しかしそういう絶望した私をイエス様のところに引き戻してくれる人がいました。私は礼拝に戻りましたけれども、なかなかその信仰をね回復することはできないと言いました。ところが1981年の夏に、水上温泉で行われた聖なる会、大きな集会があったんですけれども、私はそこに本当に特に何か期待してというわけでもなかったんですけれども、本当に暇だったからと思ってですね、やることもないしと思って行きました。そこで私のために祈ってくださる先生がおられて、私はその先生の祈り、一言の祈りでイエス様の十字架の血を注がれて全ての罪が許されたという霊的な経験をしました。神の子イエスの血は全ての罪から我らを清める、神の子イエスの血は全ての罪から我らを清めるという第一ヨハネの、手紙の中にある言葉が私の内側で大金の響きのように鳴り響いた時、圧倒的なイエス様の命が注がれて、私の体にも注がれて、私の細胞が生き返って、胸にあった二つの鍵が跡形もなくその場で消えてなくなったのが分かったのです。私のその病はイエス様を否定したというイエス様を否定したという根源的な罪が原因だったのです。あの病は私がイエス様を否定したことと一体のものだったのです。しかし私をイエス様のところに引き戻してくれる人がいました。私のために祈ってくれる人がいました。そして神の子イエスの血は全ての罪から我らを清めるという聖書の言葉が与えられる、罪の許しが高らかに宣言されたときに、私を縛っていた病は力を失って、私は立ち上がって、罪の牢獄から出てくることができたのです。罪がもたらす苦しみというのは、病気だけではないでしょう。いろんな苦しみがあります。しかし、罪を原因とするこれらの苦しみというのは、罪の許しの宣言が心に届いたとき、一緒に解決されていくものだということを、この箇所は教えているのです。そして、だから、ちょっとこれ気をつけなければいけないのは、病は全部罪が原因だと言ってるわけじゃないんですよ。病の中にはそういうものもあるということを言ってる。イエス様自身が、生まれつき目の見えない、人について、弟子たちが、先生、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか、両親ですか、それとも本人ですか、というような、質問をしたときにイエス様はお答えになった。両親が罪を犯したのでもなく、この人が罪を犯したのでもない。数々の、本当に多くの数々の神の技がこの人の上に実現するためだとイエス様おっしゃる。だから、そういうふうに、すべて目に見える問題、目に見える病気が罪に結びついているだけではなくて、そうでないものもある。だけど、明らかに罪に結びついている病気というのがあるんだということなんです。私の場合はそうでした。 またこの人の場合もそうだったのです。しかしそのような病の場合、またそういうような苦しみの場合、罪の許しの宣言が心に届いたときに、その病気もその問題も一緒に解決されていく、そのことをその箇所を教えています。そしてイエス様はその罪の許しを宣言し、罪によって縛られた多くの問題を具体的に解決する権限をも教会に与えてくださっていると言っています。だから私たちは諦めずに私たちの友人や家族をイエス様のところに連れていきたいのです。諦めずに祈り続けていきたいと思うのです。実際にはですね、罪の許しの宣言の言葉が私たちの愛する者たちの心に届くには聖霊の働きが必要です。聖霊が本当に働いてくださらなければ、その罪の宣言の言葉が心に届くことはないでしょう。罪の許しの宣言を聞いても、それが自分について語られていると自覚するようになるためには時間がかかる場合もあります。しかし罪の許しの宣言自体は有効なんです。すでに許されているのです。イエス様が十字架で全ての罪を解決してくださったからです。これ例えばね、どういうふうに考えればいいか、こういうことですね。罪の許しの宣言というのは、罪のために牢獄に入っている者に向かって、あなたの罪はすでに許されました、許されています、鍵はもう開けられていますということなんです。鍵は開けられています、さあ出てきなさい。でところが、その言葉が心に届いていなければ自分で立ち上がって出てくると思いませんよね。あなたの罪は許されています、鍵も開いています、もう出てきていいんですよって言われても、それを本当だと思って立ち上がって出てこなければ、自由を経験することはできないのです。その言葉を聞いて信じて立ち上がって出てくるようになるためには、聖霊が与えてくださって立ち上がる勇気と希望を与えていただく必要があります。イエス様はこの人には、起き上がって床を取り上げて自分の家に帰れとおっしゃった。この言葉にはまさに、この男の人に自分の足で立ち上がって、そして自ら鍵の開いた牢獄から出ていくことを命じる言葉だったのです。イエス様は私たちの信仰を見て、私たちの愛する者たちに語ってくださるでしょう。あなたの諸々の罪はすでに許されていますと。そして起き上がって床を取り上げて家に帰れと命じて、罪の牢獄から立ち上がって出てくる勇気と希望と力を与え、具体的な問題に解決を与えてくださるでしょう。また私たちはイエス様にこの権威を委ねられている者として、罪の許しと聖霊の恵みを宣言していく働きが与えられているのです。この権威とは一体何でしょうか。それは、私にはできないけれども、イエス様には私の友人、私の家族を救うことができる、イエス様には癒すことができると信じる愛と信仰です。これはここで与えられる権威というのは、威張るための権威ではないのです。愛する権威なのです。信じる権威なのです。愛し信じる権威をイエス様は私たちに与えてくださり、その愛と信仰によって具体的な問題に解決を与えていく力をイエス様は私たちに与えてくださって、イエス様はそのようにして私たちの周りに救いと喜びが満ち溢れていくことを願っておられます。イエス様の救いは、イエス様の願いは必ず私たちの中に実現していくでしょう。お祈りをしましょう。天のお父様、あなたの尊い皆を心から褒めたたえます。今日も聖書の言葉を通して私たちにあなたの身の思いを教えてくださったことを感謝します。天のお父様、この教会にも何人もの方々が連れてこられました。主イエス様、あなたはその一人一人に向かって、 あなたの諸々の罪はすでに許されていると宣言してくださることを心から感謝いたします。彼らの罪をすでに許してくださっていることを感謝いたします。天のお父様、どうぞ彼らが起き上がって床を取り上げて自分のうちに帰れと言われるあなたの声を自分のこととして聞いて、天のお父様、罪の牢獄から自分の足で出てくることができるように、天のお父様、一人一人をどうぞあなたが祝福しに過ぎてくださいますようにお願いします。天のお父様、今日来ることができなかった一人一人の上にも、天のお父様、あなたの恵みを等しく注いでくださって、そのところであなたを思い出すことができるように、あなたによって全ての罪が許されていることを天のお父様、知ることができるよう導いてください。天のお父様、またどうぞあなたの声を聞かせてくださって、立ち上がることができるように、罪の斜めから立ち上がることができるように導いてください。心から感謝して、尊いイエス様の名によってお祈りします。